現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今日のテーマは、
はい、今日はですね、2週続きます、全国のパワースポット、今日は1ですね、
はい、はい、
お届けしたいと思います、
はい、お願いいたします。
はい、明日からね、3連休で、はい、皆さんね、お休みになったり成人式があったりとかってね、ちょっとお正月、通常の一週間が始まってやれやれっていうところでお休みになるかなっていうね、方もお見えになったり、ちょっと体調をね、崩されてる方もね、多かったりするっていうね、ちょっと暖かい寒いがね、こう、激しい時期でもありますけども、元気でね、楽しくね、過ごしていただきたいと思います。
はい。
で、今日はですね、全国のパワースポット1ということで、まあ、北から南までね、とてもたくさんあるパワースポットでも、本当にいろんなところがたくさんあるので紹介しきれないんですけど、はい、その中でも代表するところを順番にね、お届けしたいと思います。はい、で、まずは南、西の方からですね、はい、まあ名古屋から富山市にかけてね、東西に、を分ける、41号線が、道路があるんですけども、それよりも西側。
はい。
から先に紹介していこうと思いますので、
はい、
まずね、沖縄からですね、
はい、
一番南の先から、はい、で、まあ離島とか小さい島にももちろんパワースポットはたくさんあるんですけども、まあ本当に限りがないので代表的なねところをご紹介していきたいと思います、はい、まず沖縄県ですね、代表的なところはもうね、先日もメディアでも話題になりました首里城、
はい、
首里城っていうのは、前からも話しているようにお城の場所っていうのはね、もともと風水的にも、地形的にもそれから水脈地脈的にもですね、エネルギーの高いところに必ず作られているという場所ですので、首里城が代表するパワースポットと、まあ、今ね建物がちょっと焼失されてあった後ですけども、
はい、
これからね、また再建されると思いますので、また行かれる方はね、見に行ってみてください。
はい。
で、それから、セーファーウタキ。これ、西条ウタキと書いて、セーファーウタキと読むんですけども、
はい、
これは、南の方にね、本島の南の方にあります、ウタキ、お祈りを捧げるところということで、ウタキって言われるところは代表的なとこがね、沖縄にはたくさんあるんですけども、
はい、
祈りを捧げる神聖な場所ということで、首里城の、聞こえ大きみですね、祈りを捧げる代表的な巫女様みたいなね、はい、ユタとか、ノロとかっていうね、方たちが沖縄にお見えになるんですけども、代表的な方がそこでご神事をされていたとされる場所がセーファーウタキです、
はい、
でセーファーウタキの先にはね、久高島が神様の島と言われている久高島が見えますので、そういうパワースポットだということで、もう全国から、全世界から、観光客の方もね、たくさんお見えになってますね。
はい。
それから、波の上宮って言って、ちょうど海岸の崖っぷちの上に立ってるみたいなね、まあ、こちらでいう神社っていう宮があるんですけども、はい、そこもね、エネルギーがすごくある、一宮として沖縄で唯一、登録されているっていう場所ですね。そちらもとてもエネルギーのある場所です。下に降りるとね、ちょっと海岸に降りれるようになってたりとかして、はい、景観もね、いいところですね。
はい。
それから、花風バンダ ていう場所がありまして、これはうるま市の方のね、方にあるんですけども、ぬちまーすっていうね、藤原紀香さんがこの塩いいですよってね、有名になったぬちまーすってお塩があるんですね、沖縄の。そのお塩を作ってる工場の駐車場のところからちょうどね、見えるようになってます。で、そこのカフーバンダも幸せの岬っていうふうに言われてまして、はい、崖なんですけどね、景観のいいね、砂浜が見えるようになってまして、そちらも、海の先に久高島が見えるっていうことで、すごく、エネルギーのいい場所だから、塩を作る工場をそこに建てたっていうぐらいの社長さんのね、思いがあって建てられたっていうぐらいのエネルギーの場所です。
はい。
それから、ガンガラーの谷っていうね、鍾乳洞みたいになった谷があるんですけども、行かれた方はね、ご存知だと思うんですけど、入り口のとこにケーブカフェって言って、鍾乳洞みたいになってるカフェがあって、はい、その先に、ちょっと有料でね、案内していただく、予約で行かれた方がいいかな、人数制限があるのでね、ガンガラの谷って古代のね、そういうなんかこう、化石とか遺跡みたいなものが残ってるような場所があるんですけど、はい、何十分か歩いてこう案内していただくとこなんですけど、そこの谷の中も、ものすごい古代からのエネルギーのある場所。と思いますね。すごいここエネルギーがある場所だなっていうふうにね感じましたね。はい。はい、それからですね、とお隣九州、
はい、
九州もねもうすごいあるので、もう細かいところまでちょっと伝えきれないんですけど、まあ県別に行きますね。はい、まず福岡県。
はい。
ハートがいっぱいの鯉の木神社、これ有名ですね。神社の中にハートマークがいっぱい、石だとかなんとかいろんなものがいっぱいあるっていうね。縁結びの神様だと言われているとこですね。それから、日向峡って言って、これハートの岩が見つかると、すごくラッキーなことが起きますよって言われてる、ここも縁結びと。
はい、
それから、有名どころで、太宰府天満宮っていうことで、もう菅原道真様が、お祭りにされている場所なんですけども、これ、子供の成長だとか芸能ね、関係もとても学びの神様ですのでいいとされているということですね。それからお仕事やなんか金運とかお仕事だと宗像大社もね、お参りされる方たくさんお見えになりますね。お仕事の始めやなんかに皆さん行かれますね。はい。それから宮崎県。これはもう有名どころ、高千穂峡ですよね。高千穂神社、はい、高千穂峡も神様が降臨すると言われてる、すごいエネルギーのとこと。それから島全体がもうパワースポットですよと。昔はもう人間が入ることすら制限されてましたっていう、青島神社っていうと、場所もとても開運のね、エネルギーの高いところですね。
はい。
それから、お隣、熊本県、宮崎県いきますね、はい。ごめんなさい。今、宮崎県でしたね。高千穂。
はい、
それから、熊本県。これ、阿蘇神社は、有名です。阿蘇ももともと阿蘇山、エネルギーがすごくあるところですし、浄化だったり、エネルギー、火のエネルギーがね、もともと火山ですのでありますので、とてもエネルギーがあると。それから、国づくりと書いて、国造神社って読むんですけども、この神社ももともとね、国づくりっていう名前がついてるぐらいで、すごくエネルギーがあるよっていうことで、それから、地下30メートルにね、大黒様が埋まってるって言われてます、福の神地蔵村っていうところもあります。
はい、
でそこもね、すごく有名な、パワースポットで、今年はね、ネズミ年ですので、大黒様がね、お祭りされてるところは、エネルギーいただくのにね、とてもいいかなと思いますね。
そうですか。
はい。それから、鹿児島県。
はい。
霧島神社ですね。もう皆様がこぞって参拝されるというエネルギーの高いところ。それからね、ハートロックって言われててる場所がありましてね、
はい、
これは干潮の時しかその岩が見れないっていうハート型にこうお水が溜まる岩があるところがありまして、そこもね有名どころですね、鹿児島県、
はい、
それから桜島や屋久島はもちろんねパワースポットとして有名ですのでエネルギーが高い、それから浄化されるね、もう自分のこうエネルギーを浄化するっていう時にとてもいいということと、それから月読み神社っていうところがあります。これ月読みアマテラスと月読みってプラスマイナス陰陽で皆さんね、はい、ご存知の方もお見えになると思うんですけども、月読み神社っていうのは、読むごとしで月のね神様だということで、女性の神様、子孫繁栄だとか子宝とかね、そういう神様だと言われてますね。それから長崎県、 は、藤山神社っていうことで、これ藤っていうのは実は、あの縁結びの木だというふうに言われてまして、
藤
の木、はい、小玉の木っていうのがね、ここ有名でしてね、あのもう神聖な木で縁結び、あの縁結びっていうのは恋愛でもそうですし、それから人と人とのご縁のね、縁結びもあの同じですので、縁結びとして、有名な神社になりますね。
はい、
それから佐賀県ですね、御嶽神社っていう、ごめんなさい、御嶽神社という神社も有名どころで、うん、皆様地元の方も、県外からも お参りされる方が多いと。それから黒神山というね、あの山があるんですけども、ここね、あの山自体がパワースポットになってまして、
はい、
あの登山でね、あのされる方もあの多い山というふうに、あの言われておりますね。それから、有徳稲荷神社、これはあのご商売の神様で、お仕事始めやご商売の方たちがたくさんのお参りされる、とても立派なあのお稲荷さんの神社ですね。
はい、
はい、それから大分県、まあ、湯布岳、まあ、湯布院湯布岳がね、これ有名なところで、浄化とか開運、それからあの湯布岳のね、あのこう峰のところにあの湖があるんですけども、そこはね、あの、竜が住んでるって有名な、あの、湖でして、あの、竜大好きスポットのね、あの方も行かれるところですね。はい。それから、八幡、浅見神社。これは、あの、名水が湧いてて有名なところで、健康運ですね。そのお水を飲むと健康になりますよっていうことでもね、有名な、神社となっておりますね。
はい。
はい。それから、四国。ですね、四国ももうあのもう本当に国生みっていうぐらい有名なところがたくさんありましてね、はい、まずあのもう皆さんご存知有名どころはこんぴら山、香川県ですね、1368段の石段を登ってあの参拝していただくという、あのちょっと体力に自信のない方は大丈夫かしらってね、あの石段上がれるかしらって母言いながらみんな登ってるんですけども、有名なところがありますね、
はい、
それからエンジェルロードといってで、あの、天の橋立みたいにね、はい、干潮満潮で、あの、砂浜が、こう、道がね、見えるっていうところで、はい、そこもね、あの、縁結びでね、カップルで歩くと、仲縁が結ばれるなんてね、言われてる、はい、パワースポットでもありますね。それから、丸亀城も、お城としてパワースポットで、あの、一つで、日本のね、三つの日本一があると言われてるお城ですね。はい、あの、こじんまりとしたね、あの、お城ですけど、木造建築で、日本の中に残されている、いくつかの中の一つですね、
はい、
それから田村神社っていうところがあります。これも田村神社も有名で、行かれた方はねもうご存知の通り、神社の中に入るとドーンとも竜の石像があるっていう、もう竜を祀っているというね、弁天様の、にこうお水をかけて竜をお参りするっていうことで、竜スポットとしてね有名なこれ神社ですね、
はい、
それから愛媛県、これは石鎚神社ですね。以前もご紹介した。裏のお山がご神体で、
はい、
石鎚山をあの登山される方もね、たくさんお見えになるんですけども、こちらもね、有名どころですね。
はい、
それから高知県。これはね、道神ダバといって、で、もう本当に有名どころで、知る人ぞ知る、もうパワースポットだということで、実はね、もう世界一のストーンサークルがあると言われてる、巨石が山盛り。もう石好きの人大好きっていうね、そういうスポットです。はい。石器やね、土器やなんかもたくさん出てて、もう古代ここで、祭り事がね、すべて行われてたんじゃないかっていうふうに言われてる、こんな大きな石をどうやってね、こういうふうにしたんだっていうぐらいのスポットだということですね。はい、それから、龍河洞、これね、鍾乳洞です。龍河洞って龍の川の洞窟と書いて、これに日本三大鍾乳洞の中の一つなんですけど、ここも有名どころで、龍のエネルギー、流血のねエネルギーがあるよと言われているということで有名ですね。
はい、
それから徳島、これは霊山寺、霊山にお寺と書いて霊山寺。これはお遍路さんね、行かれた方はご存知だと思うんですけど、四国88箇所の一番札所と言われてる、お寺でして、とてもねエネルギーのあるお釈迦様がね、お釈迦如来様が、はい、ご本尊で祀られてるんですけども、お遍路さんのねグッズやなんかがスタート地点ですので、たくさん売られてて、 これからお遍路さん始めるぞっていう人がね、一番最初に、こう、ご利益をいただきに行く、お寺になってますけども、こういったね、場所が、特に四国とか九州っていうのはね、もう、たくさんありますね。
そうですね、今伺ってると。もう
紹介しきれないです。もうこれも本当に10分の1ぐらいしか話せないぐらいの量なんですけど、もっともっと本当にマニアックな場所がいっぱいあるんですけども、代表する場所は、まあ一応このあたりだということで、まあ連休とかね、まだこれから春休みがあったり、ゴールデンウィークがあったりっていう時に、まあ行かれるね、チャンスがある方は、立ち寄っていただけるといいかなと思いますけどもね、もう西側全部を紹介しきれないんで、ちょっと小分けに分けてね、紹介する形でね、来週の2の時は、中国地方と近畿地方をね、紹介しますが。
こちらに近づいてくるっていう感じですね。
そうなんですよね。まあ、日本全国ね、各地に、そういうエネルギーの、高い場所や、神聖な場所とか、たくさんあるんですけども、まだまだ実はね、隠されてる、あまり公開されてない場所、それから皆さんがご存知じゃない、有名どころじゃないのに、すごいエネルギーの場所っていうのもたくさんありますし、いろんな、まあ、自分にここが合う、合わないっていうのもね、ありますし、
はい、
ただ自分が行って、ここはすがすがしいなとか、気持ちいいなとかね、そういうエネルギー、すごいなんかこう、気持ちいいエネルギー感じるなっていうところは、自分に合ってるエネルギーの場所だなっていうふうに思っていただくといいかなっていうことと、それから行かれる前にね、事前にちょっと下調べをしていって、はい、見っけたからちょっと行ってみようって、まあ、そういうね、前もあるんですけど、出先では、一応こう行かれるつもりのところはちょっと下調べをして、どういうこ由来があるのかとか、どういう方が祀られているのかとか、どういうお参りの仕方が正式参拝なのかとか、そういうことをちょっとね、調べていっていただくと、相手先のね、お客様のことを何も知らないのにいきなり伺うっていうのってね、なかなか普段でも難しいことで、やっぱりこう、行かれる方のことは少し調べて、失礼のないように行くということも大事なことかなと思いますね。
そうですよね、やっぱり。はい、どなたが祀られているかというね、どの神様がいらっしゃるかっていうのはしっかりと、
はい、どういう由来があるか、歴史があるかとかね、ちょっと調べてから行かれると、見方がちょっとね、変わったりもしますし、楽しみもね、増えるかと思いますね。
ありがとうございます。
はい。
本当にたくさんの神様がいらっしゃるっていうのを改めて感じますね。そうですね。
八百万の神っていうぐらいですから。
そうですね。
楽しみがたくさんですね。
はい。では、また次週も。
そうですね。引き続いて、ちょっと近くのね、中国近畿地方へ参りたいと思いますね。
はい。ではまた来週も皆さんに楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい。
今日、ね、本当、奈美さんが紹介してくださった、神社ですとか、はい、もう一度聞きたいという方は、ぜひ、オンデマンド放送がありますので、FM 岡崎、ホームページからオンデマンド放送をクリックすると、奈美コスミックの日踏み言葉がございます。こちらをクリックすると、それぞれの日付で、奈美さんのお話ししてくださったことをもう一度聞くことができますので、ぜひ、こちらで聞いてください。そして、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、大文字で line@、半角小文字で nami.cd、nami.cd です。そして、Gmail では、すべて半角小文字です。nami.cd101@gmail.com、nami.cd101@gmail.com、こちらまでお問い合わせください。そしてこういう話を聞きたいというリクエストも皆さんから受け付けておりますので、FM 岡崎のナミコスミックの日踏み言葉のコーナーまで、こういうお話をナミさんからぜひ聞かせていただきたいというリクエストもお寄せください。お待ちしております。ナミさん、今日もね、本当にためになるお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックの日踏み言葉のコーナーでした。